おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。本日の未来トーク、ゲストはネットマーケティングに詳しい森野さんをお迎えしております。森野さんは運営堂という屋号でネット界隈で活躍されている、私の古くからの友人です。では早速ご紹介しましょう。森野さん、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。運営堂の森野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では森野さん、簡単に自己紹介をよろしくお願いします。
先ほどお話しした運営堂の森野です。小さい会社向けにウェブマーケティングの支援をしておりまして、もうフリーランスになって20年ぐらいという感じですね。それ以外では GA4 とかそういったアクセス解析周りをやっていて、あとメルマガなどインタビュー記事とかいろんなことをやっております。
よろしくお願いします。
はい、
森野さんはあれですよね、いわゆるウェブメディアの記事などもたくさん執筆されてますよね。
そうですね、インタビュー記事いっぱい書いてますね。セールス関係とか EC 関係とかそういったのも書いてますね。
はい、私のこの番組の、クリエイターさん方も個人で自分自身の作品を、ネット通販されていたり、本当に興味ある方多いと思いますので、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速いきましょう。本日の未来トークのテーマ、ネット通販の未来。まず、現状、個人の方がこうネット通販されるときって、例えばプラットフォームとしてはどういうところを使うのが、森野さんの周りだけかもしれないですけども、どんな方が多いんですか？
やっぱりベースとかストアーズさんでしょうかね。はい、カラーミさんだとちょっと難しくなるかなって感じですけども。はい、
じゃあやっぱりベースが結構、ベースが多いんですかね。
そうですね、ベースが一番使われているので、多い感じですね。
あとメルカリとか使ってるのはあんま会社とかではないか。
そうですね、会社とかではあまりないですね。本格的に通販やろうと思うとやっぱり自分のドメインでやっていくっていう方の方が多いので、メルカリとかやっていてそこからさらにっていう方はいらっしゃいますけどもね。
そっか、そしたら小さな会社さんとかでも、例えば自社のホームページ、自社のインスタグラムでベースあたりをこうなんかプロモーションしていくっていうような形が多いんですかね。
そうですね、もうそれがほぼ定番という感じですね。
あ、もう定番なんですね。
はい。
ベースから次のステージに行く会社さんとかってどういうパターンが多いんですか？
はい、大体的にやろうと思ってショッピファイに行かれる方が多いですね。あとは、ショッピファイちょっと海外製なので難しいっていう方はフューチャーショップさんとかメイクショップさんになりますね。
物流とかにこう投資をかけていくってパターンもあったりします？
そうですね、そういったパターンもありますけれども、やっぱり規模が大きくなると、管理の方が他のところも大変になってくるので、そうなってくるとなんていうんですかね、プラットフォームもいろいろできないと大変になってくるという感じですね。
そうかそうか、プラットフォームも複数展開するっていうパターンがあるわけですね。
そうですね、モールに出したりする方もいるでしょうし、ちょっとねその辺でやり方が変わってきますね、だいぶ。
ベースに、ちょっととどまってるっていう言い方は変なんですけども、ベースでずっと続けられてる方とかで、例えばこうなんか苦労されてるケースとかでよく見るパターンって何かあります？
そうですね、まずベースで始める方で一番苦労するのは集客面ですね。でやっぱり集客ってね、知らないブランドで買う人ってなかなかいないので、そこで集めようとするとやっぱ大変ですので、そういう場合ですね、やっぱり、知り合いに買ってもらうっていうのはまずそこから始めてほしいですね。
ああ、そうか、確かにそうですよね。知り合いが、とりあえず注文して、遠方の知り合いでもいいわけですもんね。
そうですね。例えば、そういったね、いろんなところでちょっとしたお店出したりとか、フリマとか行ったりとか、そういうところでね、リアルで知り合った人に通販で買ってもらうっていうのが一番手っ取り早いと思いますね。
そうかそうか、地方でのリアルのこうイベントとか何かそういうところで知り合った人とかですかね。
そうですね、なんで、知らない人に売るのが一番難しいので、インスタグラムとかで知り合いが増えていて DM とか送れる関係ならね、そういう人に買っていただくとか、ね、近しい人から買っていただくのが成功の秘訣ですね。
そうか、だからベースをネット通販の入り口って考えるよりは、今まで会った人に対する効率化の入り口として使うみたいな考え方ですかね。
そうですね、それが一番自然で無理なく続きますね。
ああ、確かになるほど、そうか、そうか。なんかね、ベースに出せばすぐ売れるような感覚がありますけど、そうじゃなくて、効率化のためにって感じですかね。
そうですね。で、そこで売れてこればですね、またお客様の声とか集まってくるし、信頼度も高まっていくので、まあ、広告なりで集客しても、じわじわと売れていくってことになりますね。
ああ、そうそう。だから最初に広告とか初期投資しない方がいいですよね。
そうですね。よっぽどお金がね、余ってる場合ですけど、何百万とか、そういうことはほぼないと思いますんで、まあ、初期はね、お金かけない方が正解ですね。
うん、ですよね。そうか。ちなみに個人でも、こう、それなりに回ってるショップとかって見たりするもんですか？
はい、ありますね。まあ、
おお。
一人でやられていて、でも、
はい。
一日で出荷できる量って決まっているので、
はい。
人間が。だからもう30とか50になってくると、結構、辛くなってくると思います。一日の出荷量が。まあね、送り状30個書いて、梱包して、ヤマトさんとかに渡すっていうのを毎日やるって、まあまあ。で、そこにね、まあ、いろんな問い合わせとか入ったり、商品追加したりとかやっていくと、きついと思いますね、一人だと。
いやー、そうですよね。しかもこう商品のパターン、大きさとかサイズがいっぱいあったら、それだけで結構忙殺されますもんね。
そうですね。なんで、ね、皆さんね、EC 始めてすぐ売れると嬉しいんですよね。わ、売れたってなるんですけど、それぐらいの規模になると、もう注文やめてってなってくるんですよね。不思議なことに。
それでね、しかもそういったものがこう季節要因でたまたまだったりすると、ね、本当にこう疲弊しますね。
そうですね。で、売れたから何かね、材料とかなくなって、また仕入れた途端、なんかその風が過ぎ去っちゃって全部ね、在庫になっちゃうとか、そういうこともありますからね。
いやー、怖いなー、怖いなー。
怖いです。だから瞬間的に売れちゃったときはもう素直になくなりましたっていうのがいいですね。
確かに。そっか、ベースとかって在庫ゼロにして、アーカイブ的な表示にすることもできたりしたんでしたっけ？
そうです。まあ、現在売り切れ中とかね。で、再入荷通知あったかどうかはわからないんですけども、まあ、再入荷したら通知しますとかね。そうしとくとメルマガ登録してくれたり、LINE のね、友達になってくれたりはありますね。
あ、そっか、ベースはメルマガもできるんでしたっけ？
そうですね。その辺の機能はね、全部ありますね。
ああ、すごいな、ベース。
そうです。まあね、最近の通販ね、だいたいそういうの辺はできるので。
なんかYouTube にもほら、連携するリンクできましたもんね。
そうですね。YouTube でそこそこ売ってる人はリンクして売れるようになってますね、今ね。
ああ、やっぱ YouTube 強いな。
そうですね。まあなんで YouTube で、まあね、たくさんチャンネル登録者数いる人がなんかグッズ売るっていう時にベースと連携とかそういう感じでしょうかね。
あ、そうか、そうか。もともと YouTube でフォロワーさんが多いと、もう立ち上げたら初動確保されてますもんね。
そうですね。そのパターンでしょうかね。
ああ、そうか。じゃあ、そうなると、クリエイターさんとかでも、なんかいきなり通販始めるんじゃなくて、これから始めようっていう人は、YouTube でまずコミュニティを作っておいて、反応がある、まあ、ある程度関係性ができてきたら、ベースで実際に売るっていう流れもありですね。ありですね。
そうですね。YouTube なりインスタなりノートなり、そういうところで固定の読者とかがね、ついてる人が売るのが本当一番もう手っ取り早いというか安心ですね。
なるほど。確かに逆にそこで、こう、ファンがつかないようじゃってことですよね。
そうですね。ちょっとなかなか辛いですよね。
厳しい。
いきなり売ってファンがつくのはやっぱ厳しいですね。
ですよね。本当今競争激しいですもんね。
激しいです。
単なる、こう、ものはお金もらってもいらないって感じですもんね。
そうですよ。よっぽど欲しいものがね、あればいいですけどもね。なかなかね、難しいです。やっぱ、どっかね、目新しいものに出会うのって今、リアルの場の方が多いですしね。
結構、森野さんもなんかリアルで最近目新しいものに出会ったこととかあります？
そうですね。リアルっていうか、だいたい休みの日に、うちイオンが近くにあるので、
はい。
ふらふらっと行くと、なんかよくわからないもの、よくわからないものは結構いろいろありますよね。例えばね、家電の量販店とか行くと、なんか最近のイヤホンはこんな風なのかとか、イヤホンってなかなか買い替えないので、いざ1年ぐらい経って見に行くともうガラッと変わっていたりとか、都度ね、なんか新しい発見がありますね。
ああ、そうか。確かにそこでなんとなく覚えておいて、検索とか、まあアカウント見てみたらリンクがあったっていうのが、まあ自然ですもんね。
そうですね。
確かに。そうそう。だから、集客っていうところで言うと、ね、イベント出店、最近の森野さんの記事読みましたけど、その辺詳しく聞かせてもらえます？
そうですね、イベント出店とか、さっき言った、イオンとかだとよく広場とかでいろいろやってますよね。
はい。
はい、そういったところに、ね、出店したりとか、まあ、飲食系だったらね、あれ、何でしたっけ、マルシェか。マルシェとかね、いろんなのを出したりとか、まあ結構、地域を活性化させようとして、イベントって結構やっているので、ああいう人が集まるところって。そういうところね、情報をしっかり押さえておいたら、まあそこに出店して、ある程度、まあ反応が見えたり、売れたりはしていきますね。
そうか、クリエイターでも結構探すと、そのフリーマーケットとかマルシェとかありそうですもんね。
そうですね。地域で、ね、人が集まる場所って誰かしら週末イベントやってることが多いので、豆に行っているとなんかいろんな人たちがいるので、そこで分かってきますね。
そうか、そこである意味マーケティング的なこうリサーチもできようもんですもんね。
そうですね。他の人が、どんな人が出店してるとか、どんなものを売ってるとかね、そういうので分かってきますね。
確かにそういう刺激はそうだな、やっぱりリアルの方が効率いいな。
そうですね。もう一瞬で分かりますよね。
そうなんですよね。だから今本当にちょっとした情報だったら AI でね、いろいろ分かっちゃうし、教えてくれたりするから、やっぱり AI で収集できないような情報とか、まあ、リアルの体験とかからヒントを得た方が結果として効率いいですよね。
そうですね。まあ、例えばね、出店した時に何かしらなんか、ポップとか置きますよね。
はい。
そういうのをなんか AI に聞いて、あらかじめ何パターンか作っておいて、で、反応がいいのを、まで差し替えてみるとかね、これ反応良くなかった、じゃあ変えてみようかとか。
おー、ほいほいほいほい、確かに。
現地で、テストするっていう感じですね。
あ、そうか、今のあれですもんね、AI っていうか、この間チャット GPT でしたっけ？そうそう、なんか、ランディングページみたいなのも作れちゃいますもんね、確かね。
そうです。もう大体何でもできます。ペルソナも作ってくれるので、なんか休みの日にショッピングモールに来る家族連れに合いそうなキャッチコピー10個考えろとかってやってくれるんで。
そうか、キャンバとかもできるんだったのかな？どうなんだろ
キャンバも AI あるんですけど、なんかいまいちしっくりこないので、チャット
う。
GPT で画像作っちゃった方がなんか早い感じはしてますね。使い慣れてるってのもありますけど。
いや、本当この間のアップデートこなれてますよね。
こなれてますね、あれ。
いや、びっくり
はい。
ですよね。
びっくりです。
ちなみに私もこの番組、質問はですね、ノートブック LM でいろいろと アドバイスもらって今日臨んでます。
ノートブック LM ほど雑多に情報入れたらまとめてくれるからすごい便利ですね。
あ、そうですね。そうそう、読み込んでいろいろ。あ、そう、だから PDF なんかもね、読んでくれますしね。
あとは、チラシとかね。
はい。
ああいうのをね、PDF にして読み込ませて、
はい。
例えばいろんなところでもらってきたチラシを全部 PDF にして入れて、統合して傾向を出すとか。
あ、すごい。そっか、画像からも、文字読み込みとかできるんですね。
そうですね、ほぼほとんどの AI が画像を読んでくれるので。
なるほど。はあ。そうか、チラシを読み込ませるって発想なかったな。
結構ありますね、画像を読み込ませるのやりますね、本当に。本とかもスクショ取って読み込ませるとかやってますので。
そうか。そしたら、ミンネとかクリーマのランキングを定期的にスクショを食べさせて、なんか1年後にこの月はどういう傾向があるとか、そういうのも分析してくれそうですね。そしたら。
これはありそうですね。
ああ、すごいな。なん
だ
か。
からもうなんか公にもう自分の目に見えてるものはもう全部情報源として扱えちゃうってことですよね。
あ、確かにそうか。そうだ。そういうことですよね。
そういうことです。
いやー、恐るべし。
いや、だから本当に模倣のスピードも上がりますよね。
ああ、そうそうそう、確かにそうですよね。そうですよね。だから、X のね、グロックとかも画像生成、結構えげつないですよね。
そうですね。X だからあんまり使えないかなと思ったら意外と使 えるっていう。
で、GPT ほどはきつくないしっていう。
なんでね、EC の方はね、商品説明文とかもはや自分で書かなくてもほぼいける感じではありますけどもね。
やっぱり今でもあれですか、商品紹介文はある程度文字量を多くした方が、まあ SEO も含めて、あとまあ AI に食べさせるのも含めて、やっぱり内容よりは長い方がいいって感じですかね。
そうですね、詳細にね、説明できますので、そこはあった方がいいですね。
あとは AI でなんかこう、ネット通販やってるクリエイターが AI 活用するとこんなのおすすめだよとかってあります？
そうですね。メルマガとか SNS ネタですね。
おお、はい。
商品ページの URL、例えばチャット GPT に入れて、
はい。
X ネタ10個作れって言うと出してくるし、
おお、はい。
インスタで良さそうな文言考えてとか、もうどんどん出してくれるんで、素材さえあれば何でも出してくれますね。
すごいな。あれ、そっか、もうあとはだから、週末一気に登録して、スケジュール設定しておけば、今週 OK って感じですよね、そしたらね。
そうですね。あとはね、自分の口調に合わせてちょっと個性出すぐらいですね。最後に人間が加工するっていう。
ああ、そっかそっか、そっかそっか、確かに。
で、それすらも、ね、自分で作ったやつが10個、20個、30個あれば、それ覚えさせることができるので、
のー。
自分っぽく文章を直してって言うと自分っぽくやってくれるんで。
そっか、チャット GPT もなんか履歴をずっと残すってなんかありましたよね。
そうですね。
いやー、恐ろしい。恐ろしい。あれ、あの履歴残してある程度溜まったあたりで一気に値上げとかって来ないんですかね。
いや、ちょっと来られたらダメージ、個人的にはでかいですね。
でかいですよね。いやー、そうそう。あれね、本当にずっと履歴残るんですもんね。
そうですね。だからこれ覚えといてって言うと覚えといてくれますからね。
いやー、すごいな。だから、ショップとか自分のその創作活動を SNS で吐き出しておく、それを履歴として食べさせておく、そうすると、こう、よくある質問とか、ビジネスについての答えも出してくれるようになるってことですよね。
そうですね。よくある質問はもうすぐ作ってくれますね。なんかちょっとヒントだけ入れれば。まあ、発想についてとか、根本についてこういうことがあったとか、あった時のよくある質問にしてくださいっていうのは大体作ってくれますね。
おー、そっか。そしたら、あとは、発送の料金とか、ああいうものも、自分の URL と、自分の URL を含めて、最新版と、最新の情報と、違いがあれば、修正を言って、みたいなこともできそうですもんね。
そうですね。まあね、そういうとこ、ヤマトさんとかね、そういうところの情報を見て、こことここの情報を取ってきて、こうしてくださいみたいな感じでしょうかね。
あー、それは確かに、クリエイターは役立って、助かるな。なんか自分の創作活動以外に時間取られるのは本当嫌ですからね。
そうですね。だから、まあね、文章書くのが得意な人は、まあ、そうやってやればいいし、苦手な人は AI 任せでもいいでしょうし、画像が苦手な人はそうやって作ってもいいでしょうし、だから、何でもできるアシスタントという感じですけどもね。
そうか、そうか。集客も SNS で原稿を書いてくれたり、メルマガもある程度叩き台は作ってくれたりする。いやー、すごいな。他になんかまだあります？
他に AI 使うって言ったら、悩み相談ですかね。
悩み相談。
悩み相談。なんか最近ちょっと、調子が悪いけどどうですかとかなんかね、ぼそっと言うとなんか励ましてくれたりするので、売れない時とかね、まあそういうメンタルやばい時に言うとちょっとほほ、あの、励ましてくれるんで。
なるほど。確かにモチベーションの維持も、ね、クリエイターにとっては重要ですからね。
そうね、やっぱり一人でやってるとね、やっぱ、ちょっと辛い時とかあるんで、そういう時にはいいですね。
まあ、そっか、もうそういう人間的な受け答えも最近の絵はだいぶこなれてきたって感じですか。
そうですね、ここはね。
ああ、へえ、森田さんもなんか、こう、助けてもらってることとかあるんですか？
なんか頭の中にあるものをとりあえず、わーっとブレスト的に出して、なんかまとめてくれっていうとまとまるので、
あ、そうか、そうか。
例えば、商品説明文作らなきゃいけない、送料を直さなきゃいけない、梱包めんどくさいとか、どうとかこうとかって悩みずらって書くと、なんかまとめてくれて、あ、今のあなたの悩みこうだから、いいと、あ、すっきりして、じゃあ、こういう順番でやっていこうかな、とかってなるんですよね。
そうか。本来人間がやるその思考の言語化とか整理とか分類っていうのは得意ってことですよね。
すごい得意ですね、そういうのはね。
なるほど。確かに。
だからね、通販ってやることが多いので、結構。やること多くて大変だわーってなったときは、全部書いて AI に整理してもらってすっきりしますね。
それ結構こう優しめとか辛口めとかっていう、
あ。
こうスタイルも指定できるもんなんですか？
できます、できます。
そうなんだ。
辛口でやってくださいって言うと、まあまあ厳しいことやります
そうだ、ブラックな上司もなるんですね。
できますし、パワハラチックにやってって言うとすごいこと言ってきますけどね。
なんと、そうなんだ。
はい。
はあ。それは有料、チャット GPT の通常の有料版でも全然 OK？
プロだから月2000円か3000円くらいのやつでいきますね。
お高いやつじゃなくても、そのレベル
い
なら
け
なん
ま
と
す
なくい
ね。
ける。ああ、
はい。
そうか。じゃあやっぱもう必要経費だな。
そうですね。
そう
だから
か。
もう2000円だったら安いですよね。
いやー、そうか。ネット通販でもいろいろ AI 使うと効率化ができて、創作活動の時間がいる。じゃあ、そうか。創作活動のアイデア出しみたいなものにも多分使えるってことですよね、きっと。
そうですね。使えますね、その辺もね。なんかこんなことを考えて、こんなことしたいんだけどって言ったら、膨らましてくれるので。
なるほど。そうなると逆に言うと、未来、ちょっと先の未来は、もうみんなクリエイターが AI を使うとなると、どういう戦いになっていくんでしょうね。
もうほぼ差別化とかって難しくなってくるので、だからこう、なんですかね、クリエイターとしての自分の価値を高めていくのが一番いいと思うんですよね。もう芸術家というか、なんか、本当まさにクリエイターとしての価値ですね。だからそこで個性的なものを作っていけないと難しくなっていくかなと思ってます。
誰が発信してるかってことですよね。
そうですね。本当もうそこだけになってきましたね。
いやー、なるほど、そう。だから、ケンスーさんとかも最近、ほんと顔出ししてますよね。
最近著名人すら AI がなんかそれっぽく作ってるんですよ。
あ、そうか。言われてみると、確かにそういうのあるかもしんない。
なので、リアルの世界に出て顔を売って本物だっていうのは結構今後大事になってくると思ってます。
ああ、結構、著名人の投稿とかで、あ、これ多分そうかなって結構見ます？
そう、あれです、架空の著名人を作るんですよね。
ほう。
ブログの記事とかに架空の著名人がいて、その人がそれっぽくコメントして、だから分からないじゃないですか、実際に。例えば、海外の記事だったりすると。だからもう、それと本物と見分けつかなくなってきちゃうので、今。
なるほど。
だからね、例えばね、この森野って知らない人がいたら、
はい。
なんかそれっぽい森野っての喋ってたら、本物かどうか分からないわけですよね。実在の人物かどうかって。だから、リアルで存在してるっていうのを証明するためにリアルの場に出ていくっていうのは本当重要だと思います。
そうか。だから、もっと怖いこと言えば、森野さんの記事とかブログを食べさせて、森野さんボットを作れちゃうってことですよね。
できちゃいますね。文体は完璧に真似されちゃうと思います。
悪用しようと思えばね、できるんですよね。
できるっていうことですね。
いや、怖いな。そうか。だからこそ、リアルの実在を証明して、いや、私はこういうことしかやってませんっていうことを信じてもらうってことが大事ですよね。
そうですね。だからやっぱりね、SNS とかやったりとか、コミュニケーション取ったりとか、まあ、本当そういうの、ネットだけに閉じてると、やっぱ怪しまれる時代になるんじゃないかなと思ってます。
いやー、腹落ちします。確かに。いやー、クリエイターといっても、やっぱり閉じこもってちゃダメですね、もうね。
そうですね。やっぱ YouTube のライブですら本物かどうかもうわかんないですもんね。
いやー、確かに。確かに。
だからね、自分の価値の出し方っていうのを考えていかないといけないですね。
で、それさえも AI に、こんな、今の私の活動を振り返ってみてどうですかっていうのも多分聞けるんですよ
あ、
ね。
聞けます、聞けます。自分のキャリアとか棚卸ししたいとかっていうと、順番に聞いてくれるんですよ。この頃どうでしたとかどうでしたとか、ね。それ答えていくと、キャリア棚卸しができて、で、どうすれ
な
ば
る
いい、
ほ
強
ど。
みとかってやってくれるんですよね。
いやー、そうだよな。そうだ。だから本当に見えてるものは基本的に食べられてるって考えていいわけですよね。
いや、もう、そう思わないといけないですね。オープンデータになってたら。
なんかあと個人的には、インターネットの PDF の漢方なんかも毎日本当は食べさせたいんですけどね。
ちょっと容量適当にね、厳しくなってきますもんね。
あ、そっかそっか。有料版だとしても、さすがに上限は、食べさせる上限はあるか。
1回あたりあんまりないと思いますけど、ノートブック LM とかだとファイル数もね、上限があるんで。
ああ、そうか。さすがに無
え、ね、
限ってわけにはいかん。無限の
い
デー
か
タ
な
ベースに
い、
ならないか。
ならないですね。
ああ、そうかそうか。そうか、そうしたら、こう、クリエイターさん、ネット通販をしていこうと考えてるクリエイターさん、まあ集客面でもいいですし、こう、通販の効率化でもいいですし、なんか最後にアドバイスがあればいただけると嬉しいです。
そうですね。EC やろうと思う方はですね、やっぱりね、売ることをいろいろ考えていくんですけども、やっぱりなんだかんだ言って最後にお金が残らないといけないので、毎月いくらお金が残ったらいいよっていうのだけはクリアするようにしてほしいなと思います。ちょっと無理して仕入れたりとか、 ちょっと出せるから広告出してってやってしまうと、ちょっと赤字になったりして続かなくなっちゃうので、必ずね、生活費とか最低限なところだけは確保して、そこから余ったお金でいろいろやるようにしていただけると、通販でうまくいくと思います。はい。そこが一番だと思いますね。
いやー、そうですね。やっぱり地に足つけて、販売活動はやっぱり地に足つけて、創作活動の方を、集中していくっていう感じですかね。
そうですね。どっかに心配事があるとやっぱ続かないのでね。
いやー、ありがとうございます。私も非常に勉強になりました。
ちょっと AI
はい。
のお話に寄っちゃいましたけども。
ああ、いえいえ、じゃあ次回は今度 AI 談義でまたゲストに来てください。
いいです。いろいろ使
は
っ
い。
てるんで。
ああ、そうですよね。もう、皆さん、森野さんはもう、ネットマーケティングに限らず、もう、それにまつわる AI も非常に詳しいですので、ぜひぜひ、感想、ご意見、ご質問などありましたら、レターや、コメントいただけますと、はい、幸いです。本日、ゲストにお越しいただいた森野さんのメールマガジンは、概要欄のリンクから購読することができます。平日毎日、ネットマーケティングの様々なニュースが、届き、とても勉強になります。多くの方が購読しているとても人気のある歴史のあるメールマガジンですので、私も本当にお勧めします。というわけで今日のゲストは運営堂の森野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クリエイターエコノミーニュースではこんな感じにゲストをお呼びして未来トークをお届けしています。ぜひ皆さんの呼んでほしいゲストやご意見などありましたら、コメントやレターお待ちしております。また次回もこの部屋でお待ちしております。皆さん、素敵な週末お過ごしください。ではでは、バイバイ。